教、神の威力に圧倒される石橋牧師です。
木曜日は今日の呼ぶ記の20章の聖書研究をしているわけでありますが、その先週聖書研究会で、呼ぶ記が19章で終わっていてくれていたらと言ってしまいました。本当に19章は感動的な箇所でありました。ヨブの苦難の中で研ぎ澄まされた信仰によって、到底その当時の人々が見ることができない神様の救いの御業を見ることができている。あの20章のちょっと上のところに19章の25節がありますが、この25節26節は本当に感動的な言葉です。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには地の上に立たれるであろう。この皮膚が損なれようとも、この身をもって私は仰ぎ、神を仰ぎ見るであろう。葬儀の時にこの聖書の箇所が読まれます。日本基督教団の式文の最初のところで、葬儀のところの最初の部分、最初のところでこの聖書の言葉が読まれるわけであります。愛するものを失って、打ちのめされている葬儀を行う人々の上に、この死の上に、あがなう方が生きておられ、この上に死は立ってくださり、その死において死を仰ぎ見ることができる、死を超えた希望の世界を仰ぎ見ることができると、死ということにおいて大きな神の救いの希望の世界が示されていた。非常に感動的なヨブの信仰の頂点を指し示す言葉として、この御言葉が先週示されたわけであります。この19章でヨブが終わっていてくれたらと思ってしまったわけであります。そして今日の20章、この20章からどんなメッセージが響いてくるんだろうか。聖書研究でお話しした後、この20章からどんなメッセージが響いてくるんだろうか、そんなことも言ってしまったわけであります。ある牧師が、ヨブ記は20章からだらだらと長いんですよ、いい加減にしてほしいというふうに言いました。正直な言葉だと思います。礼拝でヨブ記を学び始めて、信徒が苦しんでいるという話を聞いて、棚橋先生は、牧師も苦しんでますよと答えた。私も苦しんでおります。しかしヨブ記は本当に優れた文学作品です。聖書の歴史の中で非常に重んじられてきたところであります。主は生きておられるという強烈なメッセージが、どの箇所からも響いてくるわけであります。だらだら続いていい加減にしてほしいと思えるような、読むに耐えないような言葉がたくさん書いてあるわけでありますが、でも聖書は不思議であります。そこにメッセージが響く。聖霊が働いて、まさにこのところからどんなメッセージが響くんだろうかと思える、そのところからメッセージが響いてくる。そこで本当に聖書はすごいなということになるわけであります。そんなことを思いながら、今日の聖書からどんなメッセージが響いてくるんだろうか、もう聞くに耐えないような言葉がたくさん、神の言葉として語られる、 このところからどんなメッセージが響いてくるんだろうかと思うわけであります。19章はヨブの信仰の、最高の信仰の言葉が記されてまいります。あがなう方は生きておられる、ついには地の上に立たれるであろう、その皮膚がこの身を持って私は顔を仰ぎ見るであろう。ヨブは地に伏している、もう死が近い、絶望、もうおしまい、あとは何もないと思えるそのところに、神は立ってくださって贖いの技をなしてくださり、この神の御業を仰ぎ見る、ヨブの信仰の頂点が示されてきたわけであります。これで戦える、この信仰で戦えると思って、20章を読んでいきますと、冷水を浴びせかけられて、ヨブはまた苦しみの底に引きずり下ろされていくわけであります。19章の25節のこの確信で戦えるかと思ったら戦えない、もうずるずるずるずる予備は、落ちていくわけであります。そういう聖書の箇所を20章で学ぶわけであります。この20章は本当に今読んでいても聞きたくない、いい加減にしてほしいと思う言葉が、記されていくわけであります。ヨブに対して容赦ない言葉が投げかけられて、もううんざりと読む者は思ってしまうわけであります。いい加減にしてほしいと思ってしまう。しかしいい加減にしてほしい、うんざりだと私たちは思ってしまうところでありますが、しかしよくこのところを読んでいきますと、もううんざりだ、いい加減だ、いい加減にしてほしいと思っておられるのは神ご自身であるということが示されてくるわけであります。神ご自身がもううんざりだ、いい加減でほしいと、見ておられるということを思うわけであります。19章の29節の最後の言葉を見ていただきますと、あなたたちこそ剣を危惧せよ、剣による罰は厳しい、裁きのあることを知るがよい。ヨブは友人たちの言葉でズタズタに引き裂かれます。魂も体もズタズタに引き裂かれます。その言葉は剣のようにヨブに突き刺さって、ヨブの魂と体をズタズタに引き裂いた。かろうじてヨブは生きている、生ける屍を探しながらかろうじて生きている。しかしその同じあなた方の剣であなた方自身が刺し貫かれるというヨブの、警告の言葉が29節に記されているわけであります。この言葉に怒りが燃え上がる。ティアマジン・ツォルス、一番若い友人が怒りに燃えて語っているのが2章であります。2節3節を見ていただきますと、さまざまな思いが私を興奮させるので私は反論せざるを得ない。あなたの説は私に対する非難と聞こえる。明らかにすることを望んで答えよう。あなたも知っているだろうが、昔人が地上に置かれた時から 神に逆らう者の喜びは儚く、神を無視する者の楽しみは束の間に過ぎないとツォルスは語り始めるわけであります。怒りに燃えて語り始めるわけであります。4節のあなたも知ってるだろうが、昔人が地上に置かれた時から、その経験によって示された真理がある、知恵文学、当時の人々が非常に大事にして、その知恵によって物事を見つめていく、測っていく、生きる基準、それが与えられていると経験から真理だとされている言葉によって怒りに燃えてヨブに語っていくわけであります。神に逆らう者の喜びは儚く、神を無視する者の楽しみは束の間に過ぎない。まあその通りだと思うわけであります。その通りでありますが、ヨブの激しい痛み苦しむヨブを見つめながら、あなたがこんなふうに苦しんでいるのはあなたが悪人だからだと言いながら、真理だと思っている言葉を持ってヨブに語っていく、鋭く語っていく、厳しく語っていく。ここで注目するさせられることは、このツォファルが真理によって語っているというところであります。さらにもう一つ見ていただきたいのは2節、さまざまな思いが私を興奮させるので、私は反論せざるを得ない。私は反論せざるを得ない。私の聖書には一つの言葉がありません。しかしいろんな訳を見ていきますと、私は霊によって反論せざるを得ない。霊ということが入っています。実際に、セルムス、この人の訳をよく紹介するわけでありますが、セルムスの訳に言いますと、私の知性を超えた霊が私に答える。すなわちこの友人はツォファルは、霊によって新たに語るんだ、真理によって語るんだというふうに言うわけであります。霊によってっていうことは、人間を超えた力によって、神的な力によって、神の力によって語るんだ、真理によって語るんだとツォファルは語り始めるわけであります。このところが大きな人間の痛みや苦しみ、世界中の痛みや苦しみの原因が何であるかということが示されます。自分の言うことは真理に基づいて語ってるんだというふうに語り始めたら、もう妥協することはないわけであります。自分の語っていることは神様の御心によって語っているんだと言ったら、それにはもう逆らうことが許されない。人間というのは真理を持って語っている、神の御心によって成しているということにおいて、非常に残酷になるわけであります。人類はそのことによって苦しんできたわけであります。今私の世界の苦しみも真理によって戦っている、神の名によって戦っているということにおいて、残忍な悲惨な紛争が世界に広がり、敵意が燃え上がっている、そのことで苦しむ私の世界であります。 真理を掲げたときに、神を掲げたときに、そのところで極めて残忍残酷な人間になってしまう。そのことで人類は、世界は苦しんできたわけであります。ツアハルがヨブに語る言葉はまさにそのような言葉であります。19章のところで、憐れんでくれ、私を憐れんでくれ、あなたたちは私の友ではないかと、あの25節のあの信仰の高みに、確信に導かれるその前のところで、ヨブは必死になって友人たちに助けを求めている。この私を憐れんでくれ、憐れんでくれ、私は友ではないかと必死に助けを求めるヨブの言葉は、ツアハルの耳には入らないのであります。ヨブから聞くべき言葉は何もない。これほど痛み苦しむ友であるから、そばに座ってその痛みを共にする、苦しみを共にする、それが友人でありますが、ツアハルはそのヨブの必死な救いを求める言葉を跳ねつけます。お前はもう神に裁かれている悪人だ、今お前のその姿が神様から裁かれている姿だと語る言葉は非常に激しく、ヨブを裁き去る。ヨブの心の中にぐさぐさと剣を投げ込まれるような、そのような言葉が語られていくわけであります。6節7節で、たとえ彼が天に達するほど、頭が雲に達するほど登っていっても、自分のオブスと同様永久に失われ、探すものはどこに行ってしまったのかと言わなければならなくなる。夢のように飛び去り、夜の幻のように消え失せ、誰も見出すことはないだろう。ヨブはかつては天に達する勢いで発展してきた、頭が雲に達するものすごい勢いで発展してきた、しかし今は見る影もない、そこからたちまち転落して、今はオブスと同様に失われていく存在、オブスと同様に忌み嫌われて失われていく存在、永久に失われていく存在になってしまった。オブスにまみれたヨブの姿、塵に横たえるヨブの姿、その姿が神様から裁かれている悪人の姿だ。非常に厳しい言葉でヨブを裁き去るわけであります。ヨブのなすところは全て罪の業、その繁栄は貧しい者の持ち物を奪い取った罪の業だから、神から激しく裁かれるのみならず、子供や子孫もその負債を抱えて返済の苦しみを負わなければならない。11節で、若さがその骨にあふれていたが、それも貝とともに地の上に伏すことになろう。若さは力であります。力ある若者が成長して大きくなって年を重ねて尊敬する老人になる、長老になる、それが 人間の喜びであります。しかしその若さは若さとともに塵に伏す。そこで滅んでしまって成長することがない、年を重ねることができない、その短命こそが神から裁かれている証拠だと、もう今にも死にそうなヨブの姿を見つめて批判するわけであります。ヨブの短命こそが神様から裁かれている印だ。十二節以下も聞くに堪えない言葉が重なられていくわけであります。喜んで口から入れたもの、甘い、おいしい、しかしお腹の中に入ったら毒に変わる、コブラの毒に変わる。その得た富、ヨブがどうして得た富、それで生活が支えられるということではない、その富がヨブの腹に入ってマムシの毒を受けて転んでいかざるを得ないと、このように語られてくるわけであります。蜂蜜と乳香という言葉が17節にあります。蜜の流れで血、神様が祝福された血、その神様の祝福からは程遠い神の祝福の外に投げ捨てられたヨブの姿が語られていくわけであります。もうこれでもかこれでもかというほどにヨブが攻撃され、あなたのその姿そのものが神様から裁かれている悪人の姿だと語っていくわけであります。神の名をもって残忍残酷にヨブを裁き去る、これはツアファルの問題のみならず、私の人間の歴史、それが真理、自分の正しさを持って残酷になる、しかも神の名を掲げて残酷になって人々を裁き去る、そして社会に世界に怒りが燃え上がる、その苦しみの中に今世界は置かれている。そのことを最も悲しんでおられるのは神である。神の怒りが燃え上がったら、もうたくさんだ、もういい加減にしてほしいと、この人類に対して神の怒りが燃え上がったらどのようになるのか、23節の言葉が示しています。ツアハルの言葉そのものが、その厳しい神様の裁きのうちに吹き飛んでしまう、そういう言葉。しかしツアハルの涙は人類に対する、人間に対する、私たちに対する警告の言葉として、23節以下の言葉が響いてくるわけであります。腹を満たそうとすれば神は燃える怒りを注ぎ、それをパンとして彼に浴びせかける。腹を満たそうとしてパンを食べたら、そのパンを食べたそのところで神の怒りが燃え上がる。神の怒りが燃え上がったら、それに人間は抵抗することができない。鉄の武器を逃れたと思ったら聖堂の弓が飛んでくる。そして矢が貫いて単純に出て光り、 神の威力が彼を圧倒する。ヨブに対して語られたわけでありますが、神の怒りが燃え上がったら、その圧倒的な力に人間は吹き飛んでしまう。26節で、暗黒が彼の宝を待ち構え、吹き起こされたのでもない火が彼らを舐め尽くし、天まで残っているものを滅ぼし尽くす。天は彼の罪を暴き、地は彼に対して立ち上がる。神の怒りが燃え上がって、天が、神がその罪を暴かれたら、地のすべては神の創造の御業であります。その地が揺れて、神の裁きを行ってしまう地となってしまったら、神の怒りの中で洪水が起こり、大水は彼の家を拭い去る、すべてを拭い去る。神に逆らう者が神から受ける分、神の命令による死をこれだ。厳しい神の裁き、圧倒的な神の力によって人間が裁かれたら、このように滅んでいく以外ない人間の姿が、また神の力が示されてくるわけであります。神の怒りが燃え上がって、その罪を暴かれたら、誰がこの前、神の圧倒的な力の前に、裁きの力の前に立つことができるだろうか。震える思いでこの言葉を私たちは聞くのであります。そしてまた同時に、怒りに燃える神は愛に燃える神であることも同時に示されるわけであります。このような怒りを、神の裁きを、神の一人子であるイエス様が、三位一体の子なる神が一身に引き受けてくださった。私たちはイエス様の十字架によって神の愛や愛が燃え上がる。神の愛が燃え上がって、神の怒りの凄さを指し示しながら、その怒りから救い上げられる、許されて救われて生かされる道が開かれたのであります。圧倒的な神の力、神の怒りの中にそれが示されると同時に、この神の怒りを自ら受けて担って十字架に死んでくださったイエス様の中に、神様の愛が燃え上がる、圧倒的な神の愛がイエス様の十字架と復活の中に示されているわけであります。この愛のうちに生かされる幸いをかみしめたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。聞くに耐えない言葉、そこからどういうメッセージが響いてくるのかと思える言葉の中に、聖霊の導きによって神様の圧倒的な許しの恵みの愛をお示しくださり、そのメッセージを聞くことが許され、心から感謝いたします。私たちの人類における人間の資産、敵が燃え上がるその現象の中にあって、どうぞ許しと愛の神の御業が指し示されていくことができますように、キリストの平和が世界に実現しますように、私の罪が許されたことの深い感謝と喜びをうちに持ちながら、それゆえに世界の平和のために祈るものとなさせてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。